今日はエゼキエル書第12章です。このところには捕囚の印のことが語られています。2節に、神様はエゼキエルに対して、あなたは反逆の家の中に住んでいると、そのように言われました。その反逆とは何かというと、見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしないというその姿であるわけです。これはイエス様も聞く耳のあるものが聞くがよいということを言われました。ですから私たちは神様に求めていかなければいけないということであるわけです。今私たちは神様に尋ね求めているでしょうか。それは祈るということに表されていることであると思います。そして3節には、神様はエゼキエルに対して、あなたは捕囚のための荷物を整え、彼らが見ている前で昼のうちに移れと言われたわけです。神様はただエゼキエルに捕囚になるということを語るだけではなくて、実際にどのような姿で会うのか、自らが行動を持ってそれを示せと言われたわけです。4節には、彼らの見ている前で夕方出て行け、だんだん日が暗くなって夜陰のうちに乗じて逃げていかなければいけない。また5節には、壁に穴を開け、もう急いでたくさんの家財を持てるだけ持って出ないといけないということで、壁に穴を開ける。そして6節には、この暗いうちに出て行き、顔を覆って地を見るな、もうまさに悲惨な状況が出ているわけです。そしてこのことは10節を見ると、この宣告はエルサレムの君主およびそこにいるイスラエルの全家に関わるものであると、そのように神様は言われたわけです。直接的にはその時の王であったゼデキア王、そしてまた全てのものに関わっていくわけです。12節に、彼は顔を自分の目でその地を見ることはもうないからである。ゼデキアはもう二度とイスラエルに戻ってくるということはなかったわけです。15節を見ると、私が彼らを諸国の間に散らし、国々に追い散らすとき、彼らは私が主であることを知る。実際に悲惨な目に遭ってから、主が誠の神であるということを知るということは、なんと哀れなことであろうかということを思うわけです。しかし逆に、私たちは聖書を通してこの主を知る。主は恐るべき方であり、すべてを支配しておられる。そのことを私たちは聖書を通して、また歴史的事実を通して知ることができるということは、実は幸いなことであるわけです。この16節のところには、彼らの中のわずかなものを剣や飢饉や疫病から免れさせる。なぜわずかなものをさまざまな災いから免れさせることをされるのか、それはその後に自分たちのした忌み嫌うべき技をことごとく語り継げるようになるとあるわけです。その実際に起こった出来事を伝えていくために、神様はわずかなものを残されるということがあります。さらには18節に、エゼキエルに対して、人の子よ、震えながらあなたのパンを食べ、おののきながら恐る恐るあなたの水を飲め、そのことがこのエルサレムの住民に起こっていくということを神様は語られました。そしてエゼキエルはその通りに行っていったわけです。そして22節には、このことわざというか、人々が言っている言葉が出てくるわけです。火は伸ばされ、すべての幻は消え失せる。神様は裁くといっても、それは今起こってはいないではないか、どんどん火が伸ばされているのではないか、そのように言うわけです。そして幻は消え失せる もう滅びが来ると言ってもそのことは実現しない、そのように人々がもうことわざのように語る。しかし神様は23節終わりを見ると、彼らにこう告げよ、その日は近づき、幻のすべては実現する。その日、このエルサレムが陥落する、その日は近づいてくる。幻、神様が示しておられることは必ず実現するということであるわけです。それはまた25節も同じように、私が語ったことを実現し、決して引き伸ばさないからだと、そのように神様は言われるわけです。そしてそのことはまた27節のところを見ると、彼が見ている幻はずっと後のことについてであり、遥か遠い将来について予言しているのだという言葉が出てきます。ですからこれは旧約聖書の時代の中で起こるっていうだけではないわけです。新約聖書を見るならば、最後の黙示録にさらに悲惨なことが語られているわけです。おそらく私たちはある意味エゼキエルが予言していた時代、そういう歴史的なことはありますけれども、私たちはこのエゼキエル書を開いていくときに、また合わせて新約聖書黙示録も読む必要があるわけです。そのことが必ずやがての時には起こる。災いが起こってから主こそ神であるということが分かっても、それは遅くなってしまうわけです。私たちは旧約聖書を読み、そしてまた新約聖書を読んで、今自分たちはどのような状況の中にいるのかということを悟らなければなりません。まさしく聞く耳のあるものは聞くがよい、イエス様は語られましたけれども、私たちは神様に聞く必要が今あるわけです。そして今の時代にあっても戦争は終結していないという状況を見るわけですし、悲惨な姿を私たちはこの目で見ています。私たちは今の時代がどのようであり、そしてまた私たちはどうすべきか、さらにこの御言葉を通して教えていただき、また神様に従っていくものとさせていただきたいと思います。